ちょっとそれも修法に載ってなかったんですけど、多分みんな構わないと思ってたので、それでいいので。今日は出エジプト記の20章の14節を見たいと思います。出エジプト記の20章、14節、旧約聖書の131ページになります。出エジプト記20章の14節、ではお読みしたいと思います。姦淫してはならないという箇所を今日一緒に見たいと思います。ではお祈りしてから早速始めたいと思います。愛する天の父なる神様、私たちが今日、一緒に教会で集まれること、そして交わりができること、そして今もあなたに賛美歌えること、そして特別の賛美も聞き入れて、本当に神様は素晴らしいお方だなと思います。私たちをとっても愛されて感謝いたします。ありがとうございます。どうか今日この礼拝の上にあなたの働きがありますようにお祈りいたします。本当に今日ここの箇所、結構重い気持ちがします。難しいですけど、私たちがちゃんと理解してこの罪を、避けること、避けることできますように、どうか助けてください。そして私たちもうこの世の中を見ると、この問題がもう本当にどこに見てもある気がします。私たち一人一人、そして私たちここにおられる少年たちも、若い人もぜひお守りしてください。そして私たちがあなたに罪を犯さないように生きていけること、どうか本当に神様の恵み以外では不可能です。そして今日どうか一人一人の心の中にお働きください。今日ここ教会を離れる時も、どうかあなたの言葉が心の中に働き続け、そして今週必要なもの、霊的なものもどうか与えてください。この時を感謝して、この祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。
Hey Susanna, maybe you can turn that down a little bit. Feels a little warm.
ここの14節短いんですけど、これ結構勉強して学んでるときに難しいですね。まあ10回の一つなんですけどね、勧誘してはならないということ、まあ、今日こう礼拝堂の中を見るときにも子供もいらっしゃるので、ちょっと私も気をつけてお話ししますので、まあ頑張ります。けどこれも聖書に書いてあるので、一緒に見ることは大切です。まあ、すぐ簡単にここの1個の箇所を見ると2つのことが見えるんですね。1つは、人間としては勧誘するのがしやすいのかなと思うんですね。ここで書いて しちゃいけませんって書いてるので、じゃあ勧誘しやすいんだなっていうことが一つなんですね。もう一つはその反対になるんですね。勧誘してはいけませんっていうことでしたら、神様が従う人は純粋な、忠実な、清潔な生活を持つはずだと思うんですね。So those, I'm just going to say it in English. ちょっと英語で。ここのちょっと部分を言いたいと思うんですけど、 when I read this passage, there's two things that I see real quickly. One is that it must be pretty natural for people to have committed adultery. Two, the opposite would be then God desires, therefore, people to live in purity, in chastity, in faithfulness instead. Okay. ちょっといろんな単語があったので、少し英語ですいませんでした。
結婚っていうのは神様が作られたものなんですね。神様が創造された。で、今これも言うのにも、今の時代だったらこう考えない人もいるんですけど、こう聖書に書いてあるので、こう伝えときます。聖書で始まって神様が結婚を作られたのは、男と女の間だけだったんですね。まあ今だとそれよりいろんな考え方があるんですけど、もともと神様が作られたのは男と女の間で、しかもそれは人生、で誰かが一人が亡くなるまでだったんですね。もうそれずっと一緒に過ごしていく、一つになっていくはずだったんです。けど罪が、でこの世に入られて、そこからいろんな問題が起きたんです。でそれも結婚の中にも入られたんですね。で、あとでちょっと聖書から神様が私たち結婚の中ではどうやって生きていけばいいかっていうのもちょっと見ていきたいんですけど、ね、もともとは良いことだったんです。まあ、今は別に結婚が悪いっていうわけじゃないんですけど、言いたいことは神様が作られたのは良いことだったんです。ね、とっても良いことだったんです。けど、神様がいいっていうことはサタンは壊したいんです。結婚をアタックしてるんです。攻めようとしてるんです。滅ぼしたいんですね。まあ、今日は結婚っていうことが何回か出てるんですけど、まあ、会員にどうつながれるかっていうのは、まあ、結構当たり前だと思うんですが、会員っていう意味は、神様が私たちにいた、もし結婚、夫婦の中でしたら、結婚相手の中で忠実なはずなんですけど、それが会員になると、その枠から出るんですね。で、他の人、他の相手、他の人からその同じ必要なものを探しに出ていくということなんですね。なので、神様がちゃんと立てられた中で結婚、教会を得るというのがいいんですね。そうすると、そういう滅びが家族の中、まあ、そういう結婚の中では入らないんです。まあ、なぜこの話が大切だと思うのは、実は先週は殺してはならないということを一緒に見ましたけど、それを見ると、やっぱ日本ではまあそんなに殺人とかが本当に滅多ないんですね。1年の中で1000人以下なんですね、日本では。けど会員になるとそれがちょっと変わるんです、ね、日本では。日本ではすごく高いらしいです。ちょっとこれも全部インターネットなので、どれくらい全部正しいかちょっとわからないんですけど、まあそもそも正しいと思うんですね。ということは、結婚の中でも、3人の結婚相手の中で、1人は、ね、だから3、あれ、how do you say one third? 3分の1は離婚か別居になると言われてるんですね。35% ぐらいなんです。で、結構高いんですね。で、これもまたまたソラニューズという場所からのウェブサイトなんですけど、20人ぐらいの結婚のお方にちょっといろんな質問を聞いたみたいなんですね。で、この人たちは35歳から45歳の、そこの間で、そして 25% の男性は、結婚相手と他の人と、したためたという、ね、そういう他の人を相手としたというのが 25% で、女子の方も 20% ぐらいあったらしいんですね。だから結構高い数字になるんですね。で、その中の 70% の女子はなぜ不定義なことをしたら、Why were they unfaithful? でしたのは、
寂しいからと言ってたんですね。男性の方がいつも働いてて、めったにお家に帰ってこなくて、一緒にそういうつながる機会がなくって、その理由で他の人を探し出したということがよく書かれてたんですね。で、その人たちは未亡人、is that like widow? 未亡人の、スタイルの結婚っていう感じの気持ちだって言ったんですね。Like they're saying it's more like a widowhood effect, you know, because their husbands are never home. これ考えるとすごい悲しいんですね。で、しかも今の結婚相手の中で、50% の結婚されている人は、親しい関係もないらしいなんですね。まあ、これは、まあ、そこのサイトでは、ウェブサイトで16歳から49歳って書いてあるんですけど、16歳の結婚してる方で一人も知らないんですね。どこからこれを選んでるかわからないんですけど、まあ、50% のその夫婦の中では親しい関係がないというんですね。で、50% っていうとすごい高い気がするんですね。で、私それ考えるとすごい悲しいんですね。私とタビ、すごい仲いいので、結婚ってこんな素晴らしいことでみんなこうなのかなっていう考え方なんですね。こういうのを見ていくと、あ、全然違うんだなっていう気持ちになるんですね。で、そこでいろんな問題としては、やっぱこれがメインだったんです、この理由で。それは一人一人の必要なものが備えられていないということで、まあ、女子は必要なものもあっても男子が必要なものもあって、どっちも必要なものがちゃんと受け入れていないので他の人を探し出したということが書いてありました。けどこれはお家の中だけではないんですね。実はテレビでもメディアでもすごい高く流されていると言われているんです。テレビ番組でも今年1月1日から今だと、シリーズには3つか4つのいろんなシリーズがあるらしいんですね。この会員とかそういう、不定なシリーズが今でも流されていると言っています。もう私は見てないので全然わかんないですね。これ全部インターネットの状況で、ただ単にはすごい面白いなという感じなんです。けどやっぱこういうのを見ていって、なぜこれ人が見るのか、好きなのかなっていう質問になるんですね。それはもともと見てる人は、まあ、結婚の中では問題が多くって、そういう壊れている家庭なので、そういうのが見るのがもうちょっと本格的かなっていうことを言ってたんですね。で、それからインターネットでも、まあ、いろんなことを書いたんですけど、すごいんですね。まあ、それは別に、まあ、イエス様は信じてないので、そういう多くそうなってるのは当たり前っていう気がするんですね。けど、これの方がびっくりしたんです。それなのは、牧師、まあ、これもどれくらい正しいのかわからないですね。インターネットで見たものなので。けど、40% 以上の、まあ、牧師さんたちがこの罪、まあ、会員の罪に囚われたということも書いてあったんですね。だからこれは別に未信者の方のみではなくて、人間全体的がこういう問題に入っていることだなというのに見えます。で、その理由で、お家が、滅びたり、教会とかにも問題が、まあ、その理由で起きるんですね。今日は別に会員に注目するより、結婚の中で私たちはどうやって過ごしていった方がいい、で、それで会員に入らないために何すればいいのかっていうの方を見ていきたいと思います。その理由では、まず1番目、でもしここで、ね、若い人は私結婚してないのでこのメッセージ意味ないなっていうよりも、ぜひ神様が結婚のことを書いてあるので、今日それを聞き入れて結婚するときに、その、ね、今日学んだことを 結婚の中に入れてください。なぜそう言っているのは、大体の結婚の中では5年間しか持たないんですね。5年間の中で、別れると言われているんです。はじめに創世記の、2章に行きたいと思います。創世記の2章、まあ、3ページ、旧約聖書の3ページになります。創世記の2章の20節から25節。ここでは初めの人間がここに書いてあり、そこから初めの女、まあ、女性の方も紹介されています。じゃあ米山兄弟、ここの箇所読んでもらってもいいですか。
2章の23
節、20節から25節。はい、
人はすべての家畜、ツアの鳥、世のあらゆる獣に名をつけた。しかし人にはふさわしい助け手が見つからなかった。神である主は深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。
ありがとうございます。でここで初めに見ることは、人が一人でいるのが良くないということだったんですね。一人が一人でいること、まあ、18節でそう、まあ、これ読まなかったんですが、そう書いてあったんですね。主が仰せられた、人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼のふさわしい助け手を作ろうって書いてあるんですね。ということは、まあ、男子として、ね、妻が必要だったんだなっていう、今見ると私は本当にそう思うんですね。いろんな面で、あ、タビちゃんがいなかったらどうなってるのかなっていう、考え方があるんですけど、で人間は一人でいるのが良くないなということがまずここで書いてあるんです。でここでまず考えたいのは、なぜアダム、まあ、アダムといえば後で名前が見えるんですけど、なぜここで、初めの女をそのね、あばら骨を使って作ったのかっていう、ちょっと考えたいと思うんですね。アダムっていうお方は土から作られて、だったら神様は土からエヴァも作れたんですね。じゃあなぜね、このあばら骨から作るのかなっていうことなんです。一つは、ここを、まあ、抜くとアダムは完全になくなるんですね。一つの骨がなくなっているので、完全になくなっているんです。ということは、この女と一緒の関係で完璧になるという、一つの考え。もう一つは、あばら骨は心に近いんですね。だから、女子としては、ね、近く一緒にいたい。そして、心を知りたい。そして、助けてあげる、守ってあげる、養う。ため、そして大切に持つっていうこともつながりがあるのかなとも思うんですね。で、面白いのは骨としてはね、体に従うっていう変な意味合いではないんですけど、後でもうエペソの場所に行ってそこも見ますけど、骨としては体の言っていること、まあね、アダムの言っていること、それを聞いて従って、しかも骨っていうのは命を作れる、まあ、血を作れるので、命も、ね、作れるという、まあ、ちょっといろんな考え方があります。けど、二人とも用意したときに神様が二人を合わせたんですね。なので若い人もそうなんです。心配しないでください。誰結婚するか、いつ見つけるのか、そういうのは心配しないで、もう神様に頼って信頼すれば、いつか神様は正しい人をあなたのために用いてくれます。ここでアダムがその初めの女の人を見て、 ね、信じられなかったんだよね。すごい、ね、美しいね。それが23節のこれは、ね、これこそ、ね、探してたんです。でそしてエヴァが見るとこれこそ、ね、私が探してた、ね、お体だっていう、とっても喜んでるんですね。で同じように結婚の中ではそういう喜びがあるはずなんですね。まあそれもいつもあるっていうわけでもないんですけど、そうはずなんですね。必要なもの、必要な人で神様に与えられて感謝の気持ちを持つということなんですね。で面白いのはこの24節と25節なんです。なんで面白いっていうのは、ここではアダムとエヴァ、お父さんとお母さんいないんですね。初めの人間で作られたので、親はいないので、なぜここで、父母を離れ妻と結び合い二人で一体となるのであるって書いてあるのか。それもここから神様が結婚の契約を、神様が立てられたんです。人間が作ったものではないんですね。神様が立てられたもので、結婚するときは二人で一つになるということなんです。でここも、一人になるっていうのは、まあ、考え方、そうですよね。初めに結婚するときに自分の考え方と他の人の考え方でちょっと喧嘩が初めにあるんですね。私の家族ではこうやった、君の家族ではそうだったんだけど、こっちではこうで、いろんな問題が初めにあるんですね。一つになるはずなんですね。でそれは考え方だけでなくて体でも心でも、でそうやってつながることが大切なんです。で結婚っていうのは本当に美しいものだったんです。で昔の牧師さんがよく言ってたのは、結婚の中で親しい、関係があるのはとっても大切、火が暖炉の中に入ってるみたいにとってもいいことなんですね。暖かくって、明るくって良いことなんです。けどもしその火がその暖炉から出て他の場所に行くとお家が焼けちゃうということなんですね。だから気をつけて、その情熱さは2人同士だけにするというのが神様の目的なんです。でここでちょっと若い人のためには、結婚するまではそういう親しい関係がないように気をつけてください。でこれもちょっと第一コリントの場所にみんなと開きたいんですけど、これは新約聖書の325ページになります。第一コリントの7章の一節、第一コリントの7章の一節、325ページ、第1コリント7章1節。さて、あなた方の手紙に書いてあったことについてですが、男が女に触れないよう、触れないのは良いことです。まあ、その触れるというのは、ね、触るということなんですけど、でそう考えると、今の時代だったらそうではないですよね。別に、ね、触って、そういう関係を持っても、まあ大丈夫、OK っていうことが結構今の考え方なんですけど、聖書に書いてるのは、触らない方がいいですよって書いてあるんですね。でそれもともと私は多分ね、女子を触ると女子の方、まあ、私女子ではないのでわからないんですけど、ホルモン的に興奮して、よく危なくなるという考え方だったんですね。けど、結婚してからは、反対だと思うんですね。男子としては、ね、そういうコネクションがあると、触ったりタッチがあると、自分のホルモンが結構なんていうのかな、つながる、ユレオラみたいな、つながるんですね。で自分的にはね、まあ、男子は結婚の中で、まあ、結婚の前、責任者といつも持たされてるんですね、男子が。だから男子に触ってはならない。けど、ここでは女子が男子を触ってはならないって書いてないんですね。ということは、男子が女子を触ろうとしてたら、そこではダメ って言って、もし聞かなかったらぶん殴ってもいいと思うんですね。まあ蹴ったり、パンチしてもいいと思うんですね。別にあの女子が触っちゃいけないって書いてないので、あの、ね、それもちょっと多分どっかに書いてあると思うんですけど、よく後見ててください。で、考え方的には、あの結婚するときにその相手が自分のものと、まあ、ものっていうのは良くない感覚なので、互いに、まあ、ここのちょっと2節から5節を読めばそこで書いてあるので、そこ の, あの米山兄弟2節から5節読んでもらってもいいですか。
しかし不貧困を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いの権利を奪い合い取ってはいけません。ただし、祈りに先進するために、合意の上でしばらく離れていて、また再び一緒になるというのなら構いません。あなた方が自制力を欠くとき、サタンの誘惑に関わらないためです。
ありがとうございます。この最後の部分、気がつきましたか？サタンの誘惑にかからないためですって書いてあるんですね。ということは、結婚の中では、2人がお互いのことを考えて生きていきなさいということが書いてあるんです。で、もしもお互いに考えないで、しかもここはもうちょっと、あの、ね、親しい関係のことなんですけど、もしそういうのがなかったら、今度はサタンに誘惑となりますということなんですね。だから、お互いを考えながら、お互いのために仕えていくということが書かれているんです。もう一つの箇所、エペソの5章に開きたいと思います。380ページになります。エペソの5章の、ちょっとここ、箇所はちょっと長いんですけど、全部読んだ方がいいと思うので、380ページではありません。すいません。ちょっと書き間違えました。No? Is that right? That's chapter 5, verse 80ページ。あ、そうですね。すいません。で、ここから、あの、ちょっと米山兄弟、読むのが早いので、あの、けど、読んでもらってもいいですか？ 22 から、ちょっと最後の33までですけど、ちょっと長いんですけど、読んだ方がいいと思うので、ちょっと、
妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の福音主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻も全てのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身で染みやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に出させるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を愛しなさい。
ありがとうございます。で、ここですごい簡単に見えるのは、私たちの結婚は、夫婦の中では結婚っていうのは、ただ単に結婚してるだけではなくて、ここで書いてあるのはキリストと教会を指していると書いてあるんですね。ということは、私たちが正しく生きていくと、これは実に世の中の人はそれを見て、キリストと教会の関係につながるということなんですね。だから私たちも結婚の中で正しく生きてないと、そのイメージが正しく映らないんですね。で、ここで、ね、男子としては女子を愛しなさい、ね、ということは時間がかかるんですね。男子としていつも忙しくて、ね、この仕事からこの仕事からこの仕事ではなくて、ゆっくり、 妻のために時間を持って聞いてあげたり相談してあげたり心の問題を伝えていくのが大切なんですね。で反対にも男子としては必要なのはここで書いてあったみたいに、敬うという言葉が書いてあるんですね。どっちも必要なんです。でここでちょっと一つ言いたいことはここで夫の方はぜひここから書いて妻の方に、ね、今日学んだこと覚えてる？聖書ではあなたが私を敬いなさいって書いてあるでしょ。だからさっさと頑張りましょうっていうわけじゃないんですね。そうじゃなくてここで書いてあったのはあなたが愛しなさいということが書いてあるので質問を自分に聞かせてほしいのは私は本当に愛してるのかな。でもうちょっと進みたかったら、ね、自分の妻に言って、ね、あなたは愛されてる気持ちですかって聞いてみてください。もしかしたらいろんなことが出てくるかもしれないので、聞く用意してください。その反対にもそうなんですけど妻の方でも、同じように、ね、今日聖書に書いてあったでしょ、私は愛しなさいって書いてるからさっさと愛しなさいじゃなくて同じように私は主を敬うみたいに主人を敬うはずだということで主人に言って、ね、どう私はちゃんとあなたにね、ちょっと変な気持ちかもしれないんですけど、あなたを敬っているそういう気持ちそういう感覚なのって聞くのは難しいと思いますけど2人ねそれがどっちも必要なものなんですね。それが結婚の中でなかったら他の場所に探しに行くんです。なので正直に優しく二人のために使えられるというのが聖書に書いてあることなんです。誰も朝起きて今日は私は会員を起こそうということはそういう一日で起きることじゃないんですね。これはもう何週間何ヶ月かけて、ね、ちょっとイライラなってきて嫌な感じ他の人ああいう人みたいだったらいいなああいう人みたいだったらいいねああうちの主人がああだったらよかったのにななんでこんな人結婚しちゃったんだろうでそういう気持ちから始まって会員が起こるんですね。一日に全部起こるわけじゃないんです。でこれもちょっとマタイの5章に行きたいんですけどイエス様が言うにはもしそういう気持ちがあったとしたらもうすでに心の中では会員していますということなんですね。これはマタイの5章の27節にあります。マタイの5章新約聖書の7ページになります。マタイの5章の27節28節ではそこも読み上げてもいいですか。
会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いていません。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら
ん、はい、あ、そこも読んでもいいですよ、は
い、もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに生き込まれるよりはどうしてやろうと、う
ん、ありがとうございます。でここで書いてあるのはもし情欲で、まあ、情欲って言っても他の人に考えていく、まあ、欲しがるもので、それがそうなると、もうすでに心の中では、あなたは会員したと同じなんですね。考え方から始まるんです。なので、気をつけなくちゃいけないんですね。ということは、もしテレビ番組見てて、こういうハンサムの、ね、男子がいたり、女性がいたり、どっちかね、いて、こういう人はこうやって、ね、すごいチャーミング、魅力的な性格で、ああ素敵だな、私もそういう人結婚すればよかったなっていうそういうのを見ていくと自分もそう考えちゃうんですね。でそれで私はなんでこんなことをしちゃったのかそこから始まるんです。だから、まあ、簡単に言うとこうなんですね、不満な気持ちから始まるんです。ということはもともと神様が書いてあるのは感謝の気持ち喜んでそこから始まるんですね。ああよかったなこういう人を与えてもらって感謝だな私が必要だったんだな ありがとうございます。で、もちろん問題はあります。人間なので問題はもちろんあるんです。完璧な結婚は一人もいないんです。けどその中で不満な気持ちで、ああいう人みたいだったら、ああいう人みたいだったら、ああだったら、ねえなんでっていう気持ちが入ってくると、そこから他の人を探し出して、まあ、聖書に書いてあるのは、そこから会員が起こるんです。まあ、それよりいろんなことがちょっと書いてあるんですけど、ちょっと時間でまとめないといけないんですけど、ここでちょっと一つだけ見たいと思うのは、先ほど読まれた29節なんですね。29節では、結構激しいことが書いてあるんです。もし目が、ね、右の目があなたをつまずかせるなら、ね、えぐり出してすごい激しい言葉なんですよ。この意味合いは、もし会員が目の前にある、もしこういう、不満な気持ちがあったとしたら、そういうつながりがどこでもあったら、目をほじり出して罪を犯さない方がいいんじゃないのかなっていうことなんですね。ということは激しいな、イエスも激しい、じゃあみんなっていうことは、みんな目をほじって見えなくするのかっていうわけじゃなくて、こういう感じなんですね。インターネットがあります。インターネットが問題だったら、フィルターをつけた方がいいんです。ね、日本でもアイフィルターっていうのがあるみたいなんですけど、ちょっと私は違うフィルターを使ってるんですけど、アイフィルターっていうのがあって、それに流すと、インターネットのものが、そういういらないもの、変なものが全部フィルターされるみたいなんですね。だからそういうことかもしれないです。もしかしたら、でいろんな店に行って、この店に行くといつも問題がある。このテレビ番組見るといつもこういう気持ちがあるということだったら、その店に行かない方がいい。それかそのテレビ番組を消した方がいい。それかもしテレビが問題だったら、すでにテレビを捨てる。携帯が問題だったら、携帯を昔の電話できる携帯に変えて、もうインターネットなしのに変えた方がいいっていう、こういうことなんですね。実際に目をほじってっていうわけじゃなくて、その罪から離れ出た方があなたにマシです。まあヨセフは逃げ出したんですね。同じようにそういう問題が目の前にあったら逃げ出す、捨てるというのが正しい面です。ここでイエス様が書いてあるの。もしこういう問題があったとしたら、まず悔い改めて。ね、イエス様が言うには、それをえぐり出し、捨てて、そして神様から許しを認めて、そして妻から、まあ、夫からそういう、ね、許しを求めるのが正しい道です。ちょっと時間で見ないんですけど、後でもし時間あるときに、ヨハネの8章、そこでは会員に取られた女性の方が出てくるんですね。で、そこで石殺しで殺されるはずだったんですけど、イエス様が、そこで、石殺しではなくて、恵み、憐れみを与え、そして死ななかったんですね。なので私たちも同じように、その罪に気がついて、ああ私もこういう問題があるんだな、もう心の中ではもうすでに会員を起こした、そしたら私たちも同じように神様に許しを認めれば、そういう許しがあなたのためにもあります。そしてイエス様がその女性に言ったみたいに、これから罪を犯さないようにということなんですね。もしまだここ、ね、教会に来てイエス様を信じてなかったら、ね、それ会員というのは一つの罪けど、私たちはいろんな罪を犯して、実は聖書に書いているのは、罪から来る報酬は死です。で、死ぬはずだったんです。けど、イエス様が十字架に死なれて、身代わりとなられ、私たちが永遠の命を、その死の代わりに得るために来てくださったんです。もしそのお話をもうちょっと聞きたかったら、後でぜひ聞いてください。クリスチャンの方、サタンはあなたの家族、あなたの結婚を滅ぼしたいです。壊したいです。破りたいです。 気をつけてください。そして若い人も、みんなの方にこういう、純粋な生き方、聖なる生き方、この世の中ではいろんな悪いものがあります。それに気をつけてとらわれないようにしていきたいと思います。これで、お祈りを通して閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、この会員を犯してはならないという箇所、短い箇所ですけど、本当に聖書ではいろんなことを書いてあります。今日の学びでもそこまで深くは言っていませんけど、神様が結婚を作られて本当に良いこと感謝いたします。けどそう言いながら、いろんな結婚では問題があり、そして、どうか会員を起こさないように、今日見たみたいに、もし心の中でもう起こしてたら、すでにぜひその人も許しを認めて、そして、仲直りして、神様の親しい方向に行って、エペソに書いてあったみたいに、ちゃんとそうやって過ごしていくようにどうか助けてください。そして私たちの一人一人の家庭を強めて、そして家族として神様を従って歩めるようにどうか助けてください。この部屋の中でもまだ自分の夫が未信者というお方もいます。どうかその人たちの上にも神様の祝福があり、神様を従えるようにどうか助けてください。今日こうして一緒の時間を与えて感謝いたします。どうか私たちがちゃんと清く正しく生きていけるように助けてください。この祈りをイエス様の弟や名前に通してお祈りいたします。アーメン。